どうもだいまおです。だいまおのお風呂ラジオ今週もやっていきたいと思います。ということで、お帰りなさい。お風呂ラジオの音質。前の音質に戻りました?戻ってると信じているんですけど、戻ってると思いますよ。多分ね。まあ、iPod Touch ね、長年使ってたやつが、もう基本的にダメになってきてですね。で、結局まあ、半分死にかけていたところをもう完全にお亡くなりになっていただくという方針で、結局 iPhone の XS っていうのを購入いたしましたね。そのお話はいたしました。で、それからずっと収録にね、iPhone を使っていたんですけど、どうしてもやっぱり音質が合わない。僕にとってあの音質はちょっと満足ができないんですよ。編集しててすごく嫌になっちゃうんですよね。なんでしょうね、あれね、新しいから音質いいのかと思ったら全然そんなことなくて、非常に音割れがしていて良くない。で、こっちで何かができるわけでもない。音量とかそういうものを変更できるわけでもない。どうしようと思っていて、先週編集をしてる時でしたかね、思わずあの iPhone を買ったと同じサイトで iPod Touch を購入いたしました。iPod Touch です。今現在このお風呂ラジオを収録しているのは iPod Touch のもう世代よくわかんないですけど、32ギガのやつを買いました。まあ、今回はパソコンの中の音楽とかそういうものはもう iPhone に任せることにして、もうほとんど収録でしか使わないであろうということなので、収録に特化した形でこの iPod Touch をね、使用するということにしたので、256ギガとかいらないんですよ。もう32ギガあれば十分であろうと。それでももうかなりの回数分収録できると思うので、32ギガのものを購入いたしました。ちなみに1万5千円でございましたね。勉強代になりましたけど、前回の iPhone が2万5千円くらいでしたから、結局合計4万円くらいですか?勉強代として。で、結局まあ、ガジェット好きでガジェットがどんどん増えていく僕としては、まあ、音楽を聴く用は聴く用で、iPhone でいいかと車に積んでおこうかな、ぐらいの感覚に今はなっておりますね。車の運転をしている間、まああんまり最近 iPhone とかね、iPod Touch にある僕のパソコンの中に入っている2万曲ぐらいの曲を聴くっていうのはあんまりなくて、まあ録音しているラジオであるとか、まあ別のものを聞いていることも多いんですけど、まあ Spotify 聞いてみたり、Amazon Music 聞いてみたりっていうのも多いんですが、もうどうしても僕が持っている、自分のパソコンの中に入っているものでしか聞けないものっていうのがやっぱり山ほどあるんですよ。そのままどこにも配信されていませんので、その辺をね、整理して、やっていくっていうのも含めて iPhone にそれはお任せをして、このお風呂ラジオおよび何か収録をね、まあ外で収録するときにほとんどの場合は今 Zoom という会社が出している4チャンネルのポッドキャストに特化したようなマシンがあるのでそれで録音をするんですけど、貴族のたしなみなんかはそれで録音しているんですけど、まあ、お風呂ラジオに関してはやっぱり iPod Touch がいいだろうということで、iPod Touch を購入してしまいました。まあ、今回のこの 32GB が潰れた時のことは考えておかなければならないですけど、また iPod Touch を買うんでしょうかね。その頃にはもう iPod Touch 中古でももう物がないんじゃないですかね。iPod Classic なんかと一緒で、逆に値段が上がったりしてるんじゃないかと危惧しているんですけれども、まあでもしばらくこの中古の iPod Touch 頑張っていただくしかないかなと考えてますね。 iPod Touch で収録するっていうのも、まだ iPhone というか、スマホがあんまり普及してなかった頃に、僕は iPod Touch をポケット Wi-Fi で使うというのをやってて、で、出先のインターネットとかはもうほとんどそれでやってたわけですよ、当時は。で、それでいつも音楽聴いたり、お風呂の中でね、お風呂の中もですね、iPod Touch で音楽聴いたりとか、なんかネットやったりとかしてたんですよ。まだガラケーだったような気がしますね。iPod Touch しかなかったんですけど、まあ、このお風呂ラジオが始まった経緯というのを知ってる人っていうのはもうほとんどいないんじゃないかなと思うんですが、まあ、そもそも、すでに、グッタイミュージックっていう番組と、それと、宅の隠れ家はもうやってたのかな。なんか自分一人で、毎週やれるものはないかと模索していて、相方がいるとさ、やっぱり月一とかになるんですよ。毎週っていうのができるほど、相方それぞれが、そんな、近しい毎日会うような関係性でもないですから、っていうことは、月1以上のペースに上げるっていうのがなかなか難しかったんです、当時ね。だから、とりあえずそっちは月1。でも、毎週何か上げているものが欲しいなと。やっぱり習慣でね、ラジオをやっていきたいっていう時に、どなたでしたかね、声優の方ですけど、女性の方が、ツイキャスをお風呂でやってたんですよ。まああくまでラジオなんですけど、映像はないんですが、そしたらパチャパチャ言いながら、ちょっとセクシーな感じに聞こえるじゃないですか。それを聞いて、たまたまお風呂に自分も入っている時に、iPod Touch で録音してみてはどうだろうと思ったのがスタートなんですよね。今の PCM 録音っていうアプリも入れてたかどうかさえも定かじゃないです。ボイスメモかなんかで撮ったかもしれないですね。そこまで覚えてないですけど、なんとなくボタンを押したのがスタートですよ。そのお風呂ラジオというのを始めようと思って始めたわけでも何でもなくて、たまたまお風呂に入っている時に、そういえばあの感じでお風呂でツイキャスというのもいいですけど、女性の声優さんではなく、別に人気も知名度もゼロ、むしろマイナスな感じの太ったおじさんがですね、お風呂からの配信でラジオをやってみたらどうだろうの発想からスタート。第0回なのか第1回なのかもう覚えてないですけど、お風呂ラジオって15分ぐらいなんですよ。試しに録音してみましたみたいなトーンだったと思いますね。当然今みたいな朗読のコーナーであるとか、ああいうものもなかったですし、何度なくふんわり始めてみて、やってるうちに、いろいろやってみようっていう形になって歌歌ってみたりとか、まあまあいろいろやってきたっていうのが経緯ですよね。そのうちに、まあ基本毎週やるようになってですね、とうとう700回も超えて、10年も超えて、もうすぐ15年になるわけですかね。まあ、次は1000回なんですけど、1000回はなかなかまだ、5、6年かかりますからね。300回行こうと思ったら。250回ですから、まあ5年ぐらいは少なくとも1000回まではかかるということですけど、まあまあ、お休みはね、入院してる時とか、父親が亡くなった時とかに休んでたりはするんですけど、まあ基本的には休まないようにして、お風呂でできないときは車でやってみたりとか、布団の中でやってみたりとか、入院中もね、入院している病院の待ち合いみたいにざわざわしているところで突っ伏して寝ているふりをして喋るというようなことでずっとやり続けてきて今なんですよ。ずっと iPod Touch でその間撮ってて、最初はそれこそ32ギガとかそういうのだったような気がしますよね。で、ちょっとずつ容量が増えていって、最終的に256ギガの、ついこの間まで使っていたやつ。カバーをめくってみたらね、正規で買っているので、刻印ができるんですよ。いわゆるそのアップルショップで、ネットで申し込んだとは思うんですけど、なんか、生きてるだけで丸儲け、一日一日を大切に、大魔王ラジオチャンネルみたいなことが書いてありました。文言ぴったりそれだったかどうかわかんないですけど。 それを、だから中古じゃなくて正規で買って、それでなんか水没させて、新品になって刻印がなくなり、また正規で買って刻印があり、みたいなのを繰り返してきて、その刻印が最後の刻印になりましたね。もうさすがに復活させることはちょっとできないので、今この新しい古い、でも新古でもね、ただの中古の古いこの iPod Touch に受け継いでもらって、今後しばらくは少なくとも1000回ぐらいまでいけたらいいですね。あと5、6年、少なくともこの iPod Touch が生きていてくれたらなと思うんですけど、一体その前の、今回ダメになった方の 256GB の iPod Touch が何年持ったのか覚えてないわけですよ。何年前に購入したんでしょうね。いや、わかんないな。そこの部分はもう全くもってわからないんですけど、まあ、3、4年ぐらいは少なくとも持ってると思うので、まあ5年は難しいにしても3、4年はやっぱりこの iPod Touch さんに持っていただきたい。そして3、4年経つと、そういうその中古のサイトにも iPod Touch って存在しないっていう時代になってしまうんじゃないかなと思っているので、まあそれまでに代替案をね、iPod Touch がダメなら iPhone だっていうのがダメだということが今回分かってしまいましたので、iPhone では代替にならない。ね、代替機にはならないっていうことが分かってしまった以上、他の方法を今後考えていかなきゃいけないっていうことですよ。どうでしょうね。まあでも僕の性格上、寸前になって壊れてからでないと絶対考えませんので、それまでに何かを考えて、準備しておくなんてことができる性格ではないのは自分が一番よくわかっていますから、とりあえずね、しばらく持っていただくという、水没もさせない、そこも気をつけるっていう状況で続けていきたいなと思っています。機械のものってね、やっぱり通電させなければならないものって、まあ常に通電させておかないとある程度は、もう完全に電池がなくなると死んでしまいますから、ということは古いものをもう1台2台買っておいてバックアップにっていうこともこれ難しいんですよ。それをしようと思うと当然通電もさせておかなきゃいけないし、それを何台も何台も僕は毎日やると。いわばあれですよね。いわゆる自動巻きの時計、すごい高級なロレックスとか自動巻きですけど、あれをゼンマイが止まらないように、時間がずれないように、くるくる回すための飾りみたいな棚があったりするんですって、僕は生では見たことないんですけど、僕の知り合いの、そういう時計が大好きな人は持ってました。そこにはめて、しばらくすると、定期的にぐるぐる回るんです。腕につけてるかのように。一個だったらね、ずっとつけてりゃいいんだけど、いくつも持ってるから、常に通電、電気じゃないんですけど、通電させておかなければならないというようなことを、やるの面倒なので、まあやらないです。で、この32GB の新旧 iPod Touch、新がね、新しいじゃなくて、いわゆるカタカナの新ですね。新 iPod Touch にですね、任せておきたいと思います。しばらくは。はい、そこまで持っていただけるように、第1000回までこの iPod Touch でいけたとしたら、この iPod Touch で1000回いけましたよと言えるようになりたいですね。希望です。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ今週はここからスタートです。なんせちょっと離れたところで音が割れないように、ちょっと小さめの声でとか考えないでいいだけ、最高な滑り出しだと思います。大魔王 ちょっとね、仕事が忙しくなってきて、一時期に比べるとアイドルさんのライブとか行く頻度もまあまあ下がっている。それでも今行ってるライブの回数聞いて、どこが下がっているんだろうと思う人はきっと多いと思うぐらいはライブ行ってるんですけど、なかなかね、行ける機会が少ないというか、まあ知っててもなかなか行かない。今週末なんかは知ってていっぱい行きたいライブがあったんですけど、ちょっと休息と編集とかやりたいことがあったので、もう土日は出ないと決めてですね、ちょこちょこ家で作業をしていったんですけど、先日水曜日にですね、滋賀県の仕事がありまして、午前中に終わったんですよ。もう10時半ぐらいに終わったんじゃないかな。で、そこから大阪出てきまして、アムホールという梅田にある、お初天神通りにあるですね、ライブハウスに行くんですけど、あまりにも早いんですよ。平日だしね、夜ですよ。6時半オープンとかですよね。で、7時開始とかだったんですけど、大阪に着いたのが13時とか13時半ですから、暇すぎて駐車場でちょっと仮眠を取ってですね、そこからアムホールに向かうわけです。で、そのアムホールに向かうんですけど、それでもちょっと時間が1時間近く空いてたんですね。なのでお腹減ったから、とりあえず早飯で晩飯食っちゃおうと思って、アムホールのすぐ近くのビルの何階か4階か3階かなんかその辺りにあるスシローに入ったんですよ。どこのそういう回転寿司チェーンも大体そうだと思うんですけど、もう入り口に機械があって、今から予約をするのか、それとももうすでにウェブで予約をしているのかっていうボタンがあって、今からですと、店内予約ですと押して、1名ですと、テーブルがいいですって押すと、まあ、ビービービービーってもうすぐ行ってくださいって、空いてればね、待ち時間がなければ何番のボックス席に行ってくださいっていう指示が出るので、そこに行くわけですよ。そこに人はほぼ介在しない。よっぽどわからなくて聞くとかじゃない限りは、基本的に店員さんから声をかけてくることもほぼないですし、そのまま普通にボックス席に行く。で、ボックス席のところで荷物を置いて、さあ座ろうと思ったら、隣のボックス席からすごく視線を感じたわけですよ。なんかね、隣のボックス席とか、そういう回転寿司の隣の席の人をじろじろ見るなんてことは、まあ普段ないじゃないですか。僕もないです。で、なんか視線を感じるからパッと見たら、今から行くライブのですね、スーパープーバーという僕が目的にしているお目当てで入るアイドルグループの僕の推しのアモン若菜さんが座ってたんですよ。そりゃ見るよね。どう見ても僕だしね。で、僕のも見ていて、あっと思って、あまり、向こうもパパッとあんまり視線を合わさないようにするし、僕もパパッと見たけど視線を合わさないようにして、気まずいなぁと。で、アイドルグループってまあいろいろで、街中であっても、この間前に応援していたミケネコガールズというグループに街でばったり会ったことがあって、もうその時はそこの事務所は、うわ、大丈夫や、大丈夫やって言ってくるわけですよ。みんな。グループでね、新しい子が二人いて、その二人は僕のこと全く知らないのに、前からいる二人とマネージャーで、もう大丈夫やって言ってくるから、でももう、会ってしまったものを逃げるわけにもいかないので、ああ、たまたまな、たまたま通りかかってばったりおただけやという話をしてですね、すっと次の目的地に、これアルカルカというお店なんですけど、そっちの方に行くために歩き出したんですけど、そういう事務所、そういうグループもあれば、まあスーパーブーバーの事務所はどっちかっていうと、まああまりそのライブ会場であるとか、ライブ会場であっても、その自分のところの特典会に来てない人に笑顔を振りまいたりとか手を振ったりとかはしないでおきましょうという方針なんですよ。多分ね、まあ詳しく。その方針をちゃんと聞いたことが、社訓とかこう壁に貼ってあるのかどうかとか知りませんけど、そういう方針なので、街中で見かけても、なんかどっちかっていうとよそよそしいというか、視線を合わさないようにしてくる事務所なんです。だから、こっちもそれ分かってるので、 じっと見たり声をかけたりするのははばかられるわけ。だから声もかけないですし、向こうからちらっと一瞬目があって、罰が悪そうにしているので、僕も座ったんですけど、ちょうど僕の問い面の座席の背もたれの向こうにこっちを向いているわけですよ。その子はね。なので、まあ背もたれ高いじゃないですか。スシローの背もたれって背が高いので、でもこう姿勢を良くしてると頭の先が見えちゃうので、ちょっとこうかがんでですね、寿司を食べていたわけ。したら、しばらくしたら、まあささっと多分会計を済まして出て行ったんですよ。で、出てってくれたと。出てってくれたっていうのも変な話だけど、出て行ったので、まあもう姿勢を良くしても大丈夫と。で、それで寿司を、いくつかつまんでですね、で、なんかフェアかなんかで特別の商品でスープカレーヌードルがあったので、スープカレーラーメンですか？スープカレーラーメンを頼んだんですよ。スープカレーラーメン美味しかった。美味しかったけど、圧倒的に寿司に合わなかったですね。寿司食べて、スープカレーラーメンを食べた後にもう一度寿司を食っても、ずっとカレー味だから。まあ、あんまり食べないで、その後は帰りました。僕にしては、少なめで帰りましたけど。まず会計を済ませて、会計済ませた後に、あ、そうだと、今からライブハウス並ぶし、さっきトイレ行っとかないと、トイレ行ける場所がないので、周りに、パチンコ屋さんで借りるとか、ぐらいしか方法がないから、だからもう、ここで行っといた方がいいなと思って、トイレに向かったら、そこで、今度は別の同じスーパープーバーのメンバーの上条奈々ちゃんとばったり会ったんですよ。
あれ？あってなって。
先ほども言ったように、ああとか言ってこないですから、ってまた、こう、お互いに罰の悪い感じで、気まずい感じで、すれ違いまして、で、トイレを出て、アムホロの方に、会場の方に向かったんですよ。ライブも楽しく見まして、その後に、特典会があるじゃないですか。で、特典会で、その、あかねちゃんのとこ行って、あかんで、大魔王をあんなとこで待ち伏せしたら、まあ、そんなことないんですけど、僕がスシローに行くかどうか、僕も迷って、まあスシローでいいかと思って入ってるわけですから、カフェにいようかな。まあでも小腹が空いたからスシローか、ぐらいの決め方なので、下の喫茶店でもよかったんですよ。待ち伏せなんか当然できないし、僕は僕で、その子が入ったところを見て、よし、ついていってやろうっていうわけじゃないですよ。本当の偶然なんですね。しかも隣になっちゃうっていうのは本当の本当に偶然なわけです。そういう、まあまあ一応冗談でね、待ち伏せしたら困るな、みたいな話をしてたら、どうも、もともと一人で座ってたのも一人で寿司屋に行ったわけではなくて、上条奈々ちゃんを待ってたんだと。待ち合わせで先に始めてたんだと、先に到着したから。で、一人だったわけですよ。あまりにも気まずいので、大魔王が気まずいだろうからって言って、先に一旦一人分の会計を済ましちゃったんだって。だから、多分そんなにね、時間差がなかったんだと思いますよ。僕が入るのと、彼女が入るのと。もう、30分も40分もかかってたわけじゃないから、ものの数分で僕が入ってきた。という状況なので、多分ほとんど食べてない状態で会計を済ませて、で、僕が知らない、僕が普通に食べている間に、二人一緒になって別の座席に行ってるんですよね。で、それは知りません。僕は全然見てないし。んで、僕がじゃあ帰ろうという時にトイレでばったり、その、ななちゃんの方とも出会ってしまうという顛末だったようで。まあ、でもこうね、ばったり会っちゃうっていうのは、まあ、誰しもあるじゃないですか。で、今回ね、僕は、その、推しがいるライブに行って、その近くのご飯屋さんで、たまたま見かけるわけですけど、もちろん、その、そういう場所じゃないところでばったり会うことだってあるわけですよ。で、そういう時の対応って、僕ら側も、 タレントさん側も難しいよなと思うんですよね。一緒に仕事してるような関係だったら、あ、どうも、久しぶりですって言えばいいんですけど、この間ある場所でね、人がいっぱいいる場所ですけれども、なんか見たことある人がいると。あれ？どっかのスタッフさんか、出演者さんか、一緒に仕事した人かなと思ったら、藤崎マーケットの田崎さんで、僕はただ見てる側なので、一度も一緒に仕事したこともないので、本当に声をかけなくてよかったなと。前もありましたよ、裏ナンバーのあたりをね、さっきも出てきました、アルカアルカさんのあたりを歩いているときに自転車に乗ってくる若者がいて、もうめちゃめちゃ見たことがあるので、どっかで会ったスタッフさんか若いバイトの子か、何かかなと思って声をかける寸前まで行ったときに、当時まだ GAG だった。あの、メガネの彼ですね。お名前ちょっと忘れちゃった。山里さんがね、可愛がってて山里さんの結婚式の二次会の司会かなんかやってた彼ですけれども、今 GAG を離れてると思うんですけど、当時 GAG だった。しかも GAG、なんとか、なんとか団みたいなついてた頃ですね。はい。の彼にばったり会った時も、全く同じことを思って、これ、ああ、久しぶりですとか、本当言わなくてよかったなぁと思うんですけど、まあこういうのの積み重ねが僕を臆病にするわけですよ。絶対この人なんだけどとか、言うときに声をかけられないっていうのがなかなかあったり、あとあんまりこうお互いに知らないタレントさんに、タレントさん何々さんですよね、サインください、握手してくださいみたいなことも、まあ僕、曲がりなりにも一応スタッフさんなので、業界人なので、まあ当然できない。まあそんなことで当時の彼女と大喧嘩したこともありますからね。誰だっけな、どなたかを役者さんをデートしている時に同じレストランにいらっしゃいまして、スタッフさんと一緒にお食事されてて、彼女は業界人でも何でもないから声をかけてサインをもらってほしいとか言うんですけど、僕は一応曲がりなりにも業界の人間なのでそれはできないので、言いたかったら初めましてサインしてくださいとか握手してください、頑張ってくださいってお前が言ってこいと僕はそういうのはやりませんと固くなに断って、固くなに大喧嘩ですね。その気分、お互いに知ってるいわゆるそのアイドルさん、そのアイドルさんもね、いわゆるトップの誰でも知ってるようなグループと、そうでもない僕らがよく通っている地下と、それでまた対応が変わってくるとは思うんですけどね。まあなかなか難しいなぁと思います、立ち振る舞いが。でやっぱりアイドルさん側もむしろそういう教育をされている事務所だからこそ、大魔王が罰が悪いだろうから一旦逃げようっていう判断なわけですよ。向こう側の都合ではなくてこっちの都合を考えてくれている。まあそれはね、街中歩いてたら大魔王やっていうアイドルだっているわけですけど、どっちがいいかっていうのは、まあ方針にもよるし、その人の人とか僕自身のね、ファン側の人もあると思うんで複雑なので、その辺難しいなと思うんですけれどもね。でも、できれば、ああいうばったりはしたくないですね。今後。たまたま隣の席とか。嫌ですね。僕が行ってる仕事場とか、普段その子たちがやってる仕事に僕が呼ばれていくとか、そこで、ああ、何してんの？仕事ですっていうのは、これはありです。仕事関係だからね。だけど、そうじゃない中の街中でたまたまばったり偶然にっていうのは、できたらない方がいいかなと思うんですけどね。そりゃいろいろですよ。ほんと、たまたま歩いてたら、僕の目の前に顔を持ってくるアイドルだって、いますからね、中にはね。だそういうアイドルもいろいろいて、いろいろな界隈で、いろいろ面白いことをやってるのは間違いないので、皆さんもアイドル現場、来たことない人も、よかったらまた、なんなら、僕の行っている現場でよければ、ご案内しますので、 ぜひ一度見に来てくださいね。はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。先週の続き、今日で終われるか、この次まで続くかはちょっとまだわかりません。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間。今週も、続きですね。なんていうタイトルでしたっけ？キジロウ物語。キジだったと思う、確か。キジロウ物語ですね。あと8ページぐらいらしいので、あと2回に分けようかな。うん、8ページ1期というよりは4ページぐらいで、今週は終わっとこうかなと思っております。僕は自分の自叙伝的なことを書いたこともなく、人にも語ったことはない。菊池寛氏のように、人にわからない生涯を作ってやろうなんていう意識は毛頭もないが、僕の家庭、僕の環境など、あまりに封建的で、封建的という言葉が流行語にならない以前から、世間に通用しない話ということをぐうぐうわきまえていたからである。ただここで言いたいのは、カンカンという自由労働者の大群は、あの頃の横浜にとっては、一色彩を成していた私的生態で、それとドックの常備飛行とは全く性質の違うものだということである。カンカン虫には年齢制限はなかった。少女も白髪の老婆も混じっていた。真っ暗なおしっこ臭い剪定の中で、単純か何かがチリチリ燃えるろうそくの光に、まだ十四五でしかないカンカン虫の美少女が、マリアのように綺麗に見え、そんな中で不思議な少年的な性欲を感じたことなども、僕の記憶にあることだった。横道にそれたが、そんな中の一年半余りの生活を後に、東京行きの汽車の中では随分長い多量な考えが、熟の僕には思いふけるほどあったと思う。新橋で降りるのを品川駅で降りてしまった。そして何のあてもなく電車に乗った。本所行きであった。夕方ポカンと降りたのが相生町の停留所である。キチン宿へ泊まるつもりだった。ところが、相生町の裏通りにガラス障子を立てた普通の下田屋なのに、職業紹介所という木札の下がっているうちがあった。職業紹介所という熟語を見たのは初めてである。人の話にも活字にも、この熟語はまだ世間誰も知らなかったし、理解されていなかった時代だったと言い切っても間違いはないと思う。おそらく日本で一番最初の職業紹介所ではなかったかしら。おぞおぞ入って聞いてみると、若い奥さん風な人一人しかいない。でも今に主人が帰りますから上がっていらっしゃいという。へこ帯に手ぬぐいを挟み、薄汚れた紺がすり一枚の僕は、弁当を食べて日暮れまでそこの上がってすぐの6畳か8畳に夕方まで待っていた。やがて帰ってきた人は鼻下に美しい薄ひげを持った痩せぎすのスマートな青年で、
この紳士の顔が後に文芸春秋社にいた菅忠義そっくりで、菅氏に会うと僕はその人をいつも思い出したものだった。僕の希望を親切に聞き取り、そして仕事を探してあげるから2階に泊まっているといいと言ってくれた。この人は日本キリスト教青年会の何かをしていた。新婚である。そして新家庭をそのまま日本にない職業紹介事業というものをこれからやるところで、君は僕がお世話をしだした就職希望者の第何号かだと言っていた。はい。ということで、今回はここまでにしましょうかね。新しいキャラクターが出てきましたけれども、夫婦ものがね、出てきました。親切ですね。だからね、多分先生が19の頃はまだ戦争前、戦時中ではないと思いますけれども、そんな頃に何の果てもなく東京までやってきたら、たまたま通りかかったところに職業紹介所があって、まあまあ、仕事探してあげるから泊まっていきなよなんてことを言うっていうのは、まあ、牧歌的な世の中だったんだなと思いますね。今だったら怖くて、まあでもそういうことをやっている人もね、いるんでしょうけれどもね。東横キッズとかを事務所に泊まらせてね、結局お金持ち逃げされたんだみたいなエピソードとかも聞いたりもするので、まあでもそういうことを根気よくね、そういうことをされたとしてもやり続けるんだと、一人一人を助けることが全体を助けることになるんだみたいなことを使命感持ってやられてる方もおられるでしょうけど、まあそういうことでもきっとなくて、もっと牧歌的だったんだろうなって、犯罪もたくさんあったはずですけど、まあそのあたりはね、今とはまた違う感覚なのかなと考えます。次回はこれ、最後まで、キジロウ物語、キジロウが出てくるのかどうかわかりませんけど、出てきてほしいなと考えておりますが、この後最後のセンテンスに入っていくかと思います。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間は今週はここまでです。また来週この続きお楽しみ。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、いろいろね、仕事の順列組み合わせがコロコロ変わったりとかするのをごまのあたりにしながら、休みだった日が仕事入ってきて、まず仕事を振られたんですけど、その仕事がちょっと遅くなったりする可能性がわかんないんですけど、可能性もあるしな、どうしようかなと答えを急してる間に、いろいろ会社の中でこう組み合わせが変わって、こっちどうですかって言われた方が、まあいつもの仕事だったので、そっちの方に行ったり、そしたらあんまり好きじゃないスタッフと一緒だったりとか、まあいろいろとあるもんですね、世の中っていうのはね、いろいろあるもんなんですけれども、まあこの土日オープニングでも言いましたけども、出かけるのは絶対にもうやめるんだと、行きたいライブとかイベントとかたくさんあったんですけど、もう出かけないということで、公開もされてます、 YouTube で公開されてますけど、貴族のたしなみの方のですね、10周年記念イベントが決まりまして、その決まる過程の動画です。はい。今度、ナンバーベニツルというお店で、イベントをやるんですけど、そこのマスターである DNA 池上くんというですね、まあ、芸人さんなんですが、芸人さんでお店も手伝ってるというか、仕事ちゃんとしてるという状況なんですけど、その彼のところに僕と岩橋くんで二人で突撃をして、イベントの日程を決めるという動画が今上がっておりますので、それを見ていただければなと思います。まあ、時間とかまだはっきりと、あとエントリーフィーというかね、入場料とかははっきりとは決まってないんですけど、一応8月23日の土曜日にですね、新しいナンバーベニツル、今まであった味噌のビルではなくて、その目の前にある日報河原町会館というですね、めちゃめちゃ古いビル。味噌のよりも10年ぐらい、新しいんですけど、味噌のビルよりボロいんじゃないかっていうビルです。これ。
何年までやれるのっていう感じですけど、築59年だそうですが、築59年のその日報河原町会館の4階にあります新難波紅鶴、その難波紅鶴に行く行き方もですね、その動画で非常にわかりやすいので、難波紅鶴の行き方がわからない人にぜひ教えてあげてほしい動画になってますから、それもぜひ見ていただきたいですけど、まあそれの編集をしてたりしたんですが、この日曜日にですね、まあ僕が先シーズンですから、去年、一昨年からですからね、一昨年から応援をしている麻雀のプロリーグである M リーグのですね、ビースト10というチームがありまして、基本そのプロ雀士4人で戦っていって、来シーズンまた新しいチームが増えて10チームになるらしいんですけど、今シーズン、先シーズンは9チームで戦ってたんですよ。で、2シーズン連続でそのビースト10は最下位になりまして、あれ?先シーズンはもしかしたら最下位じゃなかった気もしてきたな。8位だったかもしれないです。まあとりあえず、セミファイナルという戦いには進めなかったんですよ。で、今の M リーグの規定として、セミファイナルに2シーズン連続で進出できなかったチームは少なくとも1人入れ替えてくださいっていう規定があるんですよ。で、なので、ビースト10も1人は入れ替えなきゃいけない。そんな中、鈴木大介というですね、まあ、プロ棋士、将棋としてもプロ、麻雀もプロの二刀流である鈴木大介さんと、元乃木坂46の中田香菜さん、この二人は残しますと。で、あとの二人は、一旦契約解除になるけれども、この後オーディションを6人でやる中に入っていただいて、その6人の中で優勝したら契約をしますと。つまり、二人落ちた猿川正俊、まあ、キャプテンだったんですけど、キャプテンと、菅原博恵さんという、このプロのお二人がですね、どちらか、もしくはどちらも残れないというレギュレーションですね。とりあえず、そこで優勝した人を指名するって話なので、あと4人、他の M リーガーでない人たちが参戦するから、その人たちの中で優勝者が決まれば、その人がチームのメンバーになるわけですよ。で、それを、毎日曜日、3試合ずつ、先々週から始めて、先週、今週と、で、先週、先々週は僕ちゃんと試合見れてなかったんですけど、今週は頭からずっとしっかり作業をしつつも見まして、ね、まあやっぱりね、一応もともとチームにいた菅原博恵選手と猿川正俊選手は僕は応援しているわけですよ。まあどちらか残ってほしいし、まあそもそも僕は菅原派なので、菅原推しですから、菅原博恵選手が残れば最高だなと思ってるんですけど、やっぱり猿川さんにもすごく思い入れがあって、で今回猿川さんが結局、まあ予選で負けてしまったんですよね。で、6人いるうちから4人になって、あと5回戦って優勝者を決めるので、そのうちの、5位、ギリギリでしたね。最後の最後ね、荒井慶文選手という人と、まあ接戦で、もうあと最後このまま終われば、猿川さんが逃げ切るんじゃないかっていうところまで行ったところを、荒井慶文さんが、まあ逆転勝利みたいな形で、上がられたので、いやーちょっとやっぱりね、2年間キャプテンとしてチームを引っ張ってくれてて、引っ張ってくれてて、なかなかね、やっぱり、うまくいかないことも多数だったから最下位だったわけですけど、うまくいかないこともあったけど、やっぱり精神的支柱でもあったし、いじられ役でもあったし、そんな猿川さんがいなくなるっていうのはすごく寂しい。ですね。本当にね。まあ、今回のことで、少なくとも他のチームに指名されない限り、次のシーズンは M リーガーではない。まあ、プロ雀士であることは間違いないので、 これからも自分の団体の試合とか、そういうものには出られるとは思いますけど、まあ基本的にその M リーグというプロリーグの中の選手ではなくなってしまうと。で、まあ、ひょうひょうとした人、まあ、おどおどした人とも言えるんですけど、そんな人なんですけど、最後の最後ちょっと挨拶の時に少し涙ぐんでる感じがあって、やっぱりちょっとね、グッときましたね。いやーもう、どっか指名されないかなと思ってね。まあ他のチームも契約解除になった選手とかいて、で、今度6月入ったけど、そのうちですね、多分6月のうちにドラフト会議があって、次シーズンの25、26シーズンと言われるシーズンのメンバーが決まってくると思います。で、アースという、アース製薬がね、アースジェッツという、アースジェットがあるからアースジェッツなんでしょうけど、アースジェッツというグループ、チームを作るので、そこでも4人指名されますし、今回のビースト10であるとか、風林火山というチームのオーディションを勝ち抜いた人もドラフトにかかっては来るので、今のところ、1、2、3、4、5、6、7、8、9人かな。9人新たな M リーガー。もちろん元 M リーガーだった人もいるし、今シーズン戦ってて別チームに移籍みたいな形で指名される人もいるかもしれないですけど、基本的には9人の新メンバー、その既存のチームが新しいチームかに生まれるということで、まあいろんなことありますし、もちろんその、そういう人たち全員を応援できるわけではないですけど、ワクワクしましたね。しかもスポンサーも増えて、賞金総額も2000万増えるらしいですから、5000万から7000万に増えるということで、ほぼ 1.5 倍増ですからね。まあ皆さんももっともっと修練をしてですね、M リーガーになりたいという人もたくさんいますし、まあ僕ら、初心者、超初心者の、まあじゃあ、ミルセンメンバーですけれども、僕らを楽しませてくれたら最高だなと思って。そして、猿川さんには何年か後に、ビーストじゃなくてもいいので、M リーグの舞台にまた戻ってきていただけたら嬉しいなと思ってます。で、菅原博選手に関しては僕は諦めてないので、決勝できっとまた優勝してくれるんじゃないかなと思って期待をしております。楽しいですよ。麻雀。アイドルも楽しいけど、麻雀も楽しいですから皆さん、よかったら見てあげていただきたいなと。次のシーズンからでもいいんで、また見ていただけたらいいなと思ったりしております。はい。ということで、今週はこのあたりです。あ、ちなみに6月になりましたね。2025年前半もラストスパートということですよね。6月が済んだら半分済んじゃうということですから。いや、もうね、4回に1回この話になってくるから、毎週やってるラジオですから、4回に1回この話になりますし、もう次に1回しかやってない貴族のたしなみに至っては、毎月6月になりましたねって話をしなきゃいけない話になってくるから、またこれもどうなのかなと思ったりしますけれども、まあ、いろいろと、貴族のたしなみのイベントも決まりましたし、まだ当落出てませんけれども、コミックマーケットも今年行く可能性、夏がありますから、そのあたり、まあ楽しく、僕の顔を見て、大魔王、おもろいな、大魔王、つまんねえな、とか、言う機会いろいろありますからね。ぜひ会える機会も増やしていきたいと思っているので、ぜひとも会いに来ていただければなと思っております。はい。ということで、6月1回目の大魔王のお風呂ラジオでございました。お相手は大魔王でした。元の音質に戻ってましたか？
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。